あなたが降参をして大きな神の手の中に降り下り、御からなる教会の守りの中に入るとき、私はあなたの人生の中に聖霊の恵みと力を具体的に表していこうと主は仰せます。私はあやふやな神ではありません。はっきりとあなたのうちに私の計画を開き、癒しの力を、奇跡の力を、解放の力を具体的に形を持って表していこう。そしてそれはあなたにとどまらず、多くの人々への希望となると主を教えます。どんなにもがいても、どんなに頑張っても、どうしても解決できなかった事柄を、私はあなたが私の手の中に陥るとき、そして御からの教会の中に、神が与えたこの霊的な守りと秩序の中に陥るとき、私ははっきりと答えを与えていこう、勝利と解決を与えていこうと主は教えます。それがこれからこのペンテコスから具体的に始まり始めます。あなた方はこの一年はっきりと答えを見続けていくと主は教えます。解決と勝利を見続けていくと主は教えます。
私はあなたにもう一人の助け主、もう一人の助け主、聖霊を与えようと主は言われます。私はあなた方がこの限界というこの壁にぶち当たっているのを知っていると主は言われます。しかし私はそれゆえにあなたにもう一人の助け主、聖霊を与えようと主は言われます。この方に満たされることを求めなさい、この方を求めなさいと主は言われます。
あなたのうちにすでに聖霊はいます。私はその聖霊をこれからあなたの心、思い、体、霊のうちにあふれるほどに注ぎあふれさせていこう。あなたが神の霊に満たされるとき、あなたの内側に失っていた喜びが返ってきます。そしてあなたに私の用意している計画とビジョンがはっきりと与えていくでしょう。いろんな願いをあなたは持ちました。いろんな野心をあなたは抱きました。そしてそれに向かってあなたは走り、あることは成就し、あることは叶いませんでした。しかしあなたの心はまだ満たされてはいません。あなたは私の霊に満たされ、私が与える幻に向かって歩み始めるとき、あなたは今までの人生の中で最も深い喜びと安息と充実を見出すでしょう。それが成就するとき、あなたの内側に命の川が溢れるほど流れ、さらに大きな神が与えるビジョンに向かってあなたは進んでいきます。それは永遠という天に至る道となっていくと主は教えます。リバイバルに向かって私はこれからあなたの体に癒しを、あなたの心に喜びを、あなたの人生に勝利を与え、多くの人々への祝福としてあなたを用いていくと主は教えます。カリスマが始まります。賛美の中で、礼拝の中で、またあなたを通してカリスマが賜物が現れてきます。信仰を持って用いなさい。もっと大胆にあなたの唇を開き、あなたの手を伸ばし始めなさい。カリスマがあなたを通して現れます。はっきり私なんか、私はと思っている方いらっしゃいますが、そうではありません。信じるすべてのものを通して、あなたは信仰を持って踏み出すとき、私はカリスマを、賜物を豊かに開き表していこう。その賜物を通して不可能の壁が破れ、およそ救われそうにない者たちの救いと奇跡が始まってくると主は教えます。
された町の主の栄光輝く、シャロンされる、シャロンされる、平和
する天のお父様、主イエスキリストの名を称えます。聖霊のご臨在をありがとうございます。あなたの御働きをありがとうございます。イエス様、特別賛美を感謝いたします。また最後の時、聖霊の時をありがとうございます。イエス様、また予言のことを感謝いたします。さらに御言葉に行こうとしておりますが、聖霊様は豊かに語ってくださり、触れてくださり、一人一人の心と体と霊のうちに御言葉を持って、聖霊様が自由に働いて癒しを与え、解放を与え、解決を与え、希望を与え、神様の言葉による力と恵みを添えてくださいますように。この礼拝に必要な上からの知恵と知識と礼を例えを持って語ってくださり、聖霊様の言葉を持って人々のうちに豊かに語り、御業をなさってください。今人々の体に触れてください。聖霊様、癒しの御業をなし、解放の御業をなしてくださり、また御言葉をあなた人々のうちに豊かに与えてくださって、励まし、慰め、御言葉を持って養ってくださいますようにお願いいたします。私たちは主に期待いたします。主にてイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。主に感謝したいと思います。アレルヤ。どうぞお座りください。感謝します。主イエスキリストの皆をおめでとうございます。私のために11日間かかり3日目の間、主に期待しながら御言葉に聞いていきたいというふうに思いますけれども、御言葉新聞が来ておりますけれども、先週も話しましたが、宮崎の南牧師たちはですね、この証の後半があります。今回結婚式のことは出てもいいですけど、ぜひ皆さんですね、読んで、また用いてほしいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。あと先週ですね、私たちは、今日がペンテコステですので、先週の月火水と、21、22、23と断食を持ちました、教会としてですね。で、来られた方もいらっしゃいましたし、ですね、言ったと思うんですけども、それは88年の5月22日、ちょうど19年前ですけれども、ペンテコステの日に教会がスタートしたので、まあ、そのこともあって今日がペンテコステですけれども、まあ、3日間断食したんです。そしたらですね、ちょっと5月22日、暦上のちょうど19年目が終わって20年目が始まる日ですね、にですね、その日の夜のディボーションがですね、ハガイ書だったんですね。で、ハガイ書の2章でちょうど2年前の被災の時に神様が私たちの胸に語ってこられた、ハガイ書2章のところの御言葉だったんですね、ディボーションが。読まれた方はご存知だと思いますけど、それが、仕事に取り掛かれっていうところですね。仕事に取り掛かれ。私があなた方を止めるからだ、主の御告げっていうところですね。銀は私のもの、金も私のもの、万軍の主の御告げ。この宮のこれから後の栄光は、先のものよりも勝ろうっていう箇所だったんですね。スタートの時にちょうどそこだったわけですね。暦上の時代のスタートが。で、非常に深い感動を覚えました。そしてですね、今日が実際のペンテコステです。教会歴の20名のスタートは今日なんだけど、昨日の夜がですね、デカリア書の4章だったわけであります。で、そこにはですね、権力によらず、能力によらず、私の霊によってと万軍の主は仰せられますと。デルバベルの手がこの宮の石を据えた、彼の手がそれを完成するっていうね、言葉がある。で、これ去年のイスラエルチームで神様が与えられた権力のやつ、能力のやつ、私の霊によって言って、神の言葉が中心であるっていうふうに言われた、その言葉なんですね。で、それがちょうど昨日の夜だったんですね。ペンテコステの前の日だったんですね。で、皆さんどう思われるか知りませんけども、神の言葉が何が出たか、このちょうど長崎のディボーションがピタッピタッピタッと言ったわけです。で、今日の、ペンテコステの日の、東京の方のディボーションがですね、黙示録の10章なんですけども、朝読まれた方も多いと思いますが、 それがもはや時は延ばされることはないなんです。で、眠そうな人多いですけど、感動してほしいんですが、この神の言葉がね、このハガイ書2章、デカリア書4章で仕事に取り掛かれ、この宮の後の栄光は先のものに勝ろう、そして権力の能力が私の霊によって、そして今日がもはや時は延ばされることはないなんですよ。で、20名の歩みは特別だというふうに死に言われてたんですけれども、約束の成就の時だと言われたんですけども、その時にピタッと言葉がこうやって暦上の時も教会歴史の時もそうで来たわけですね。で、暦上と教会歴の時は長崎のディボーションで、今日は東京のディボーションのピタッというか群れ全体のディボーションで、だから特別な何か意味を感じます。で、ちょうど今ですね、ちょうど今です。いや、もうちょっとかな、12時半から2時だったっけ、こっちの日本時間の、昨日の日本時間の12時半から2時、アメリカ時間の金曜日と土曜日の夜なんですけれども、東京から賛美のチームが行っていまして、そのゴスペルの何かすごく立派なホテルである大会みたいなやつですね、プロデューサーがいっぱい来る大会で、4つのチームが、去年が昨日は2つで、今日は2つですけれども、賛美をしております。で、働きがはっきり変わるっていうことですね。その中で、神様が、今、その御言葉を与えくださっていることを覚えてください。で、私はこれから1年間というのは特別な年になるだろうと思っています。さっき言いましたけど、私は長崎で奉仕するのはこれが最後の1年になる、20年目ですけども、というふうな意識をはっきり持っておりまして、もちろんね、来年もいても嫌がらないでください。だけど今年が本当に最後の年になるだろうなという意識で、私も妻もこの1年奉仕をしようと思っていますので、で皆さんですね、一緒に神様のその成就のものを見ていきたいというふうに思います。教会としても、一人一人の個人の生活や家族においてもですね、約束の成就を共に見ていく一年であってほしいなというふうに思います。そのことを覚えながら、少し駆け足になりますけれども、使徒行伝の2章の今日はペンテコステのところから見ていきたいと思います。聖霊が臨んだ時、何が起こったのか、そしてどのような時に聖霊が臨んだのかということですね。で、今はもうすでに私たちは聖霊がおられるんですね。イエス様を死んだ時、十字架を死んだ時、聖霊が私の内側に住んでおられます。ただ、今日私が聖霊が臨むと言った時には、そういうことじゃなくて、一番最初の時は聖霊がいなくて、聖霊がいきなりやってこられて、満たしたわけですね、彼らを。そして全く変わって教会時代が始まったわけですけれども、今も私たち聖霊もすでにいらっしゃる。ただ、その聖霊様が、今からお話したいのは、その20世紀にアフリカで起こったような、アフリカというのはですね、宣教師の墓場と言われたんです、19世紀まで。ただ20世紀、アフリカに聖霊がやってこられまして、もちろん元から聖霊がいたんですよ。でも、激しく臨まれて、アフリカでは100万人の集会っていうのが本当にあるわけですね。もう本当に冗談の時で10万人とか100万人の集会があって、大統領とか閣僚がみんなやってきてね、それでそこでラインホルト・ボンゲというドイツの歌ですけれども、やったって、これはもうナイジェリアとか特にそうですね、他にもいっぱいありますよ、そういう国は。それから中国の地下教会、20世紀中国の地下教会、特に貧しい地域ですね、安徽省とか河南省、あちらの方ではすごいリバイバル起こったわけですね。これ癒しと奇跡を伴うリバイバル、これ起こったわけですね。これちょっと、少なく見積もっても8000万と言われています。多くの人は、もっとと言いますけども、あの人、クリスチャンがこう爆発的に救われてきたって言われてね、ちょっと、すごいレベルの救いが起こったわけですね。で、そしてもう一つは韓国。韓国ですごいリバイバルが起こりました。で、これは国会議事堂の中にチャペルがありますね。で、アメリカ大統領は、ついこの前、韓国の大統領はついこの前まで、クリスチャン、プロテスタントのクリスチャンか、カトリックのクリスチャンかだったわけですね。で、そういうふうに、ちょっと、すごいリバイバルが起こってきたわけです。で、その時に、ちょっと癒しや奇跡を伴う、ちょっと波外れた使徒行伝に書いているような働きが伴うリバイバルが、アフリカでも中国でも韓国でも20世紀に起こったわけですね。で、そういう聖霊の著しい働きが起こってくることを、私たちは日本に期待し、信じて20年前に来たんですね。その会が長崎にあるっていう示しを通して、使わされてきたわけですね。で、私はその大きな成就の時が、この1年通してやってくるんではないかという、そういう期待感をすごく持っております。どこで来るか分かりませんし、来年の5月11日がペンテコステなんですけども、20年目のね、5月11日か分かりませんが、それ分かりません。それは主の手の中になりますから。で、そういう働きが来るんで、そういう精霊の非常に強い吸いかけのことを今日話したいのですね。だから、もうすでに精霊はいらっしゃるんで、これ間違いないください。ね、だから、この時は精霊なかったのが、首都圏の時は精霊が来たわけですけども、今から話したいのは、そういうレベルの精霊のすごい吸いかけや働きが、を神様はこれからなさろうとしていることですね。で、首都圏の2章を見ていきます。五旬節の日になって、五旬節というのは今日言ったそのペンテコステのことですね。聖霊が臨んだ日ですね。で、聖霊がやってきた日です。まあ、別名、教会の誕生日と言いますね。聖霊祭の始まりです。で、皆が一つところに集まっていると。で、この五旬節になってのなっているところ、星印がついてますが、皆さん見てください。そしたら直訳、 ね、下のところとか横のところを見ると、直訳が満ちてと書いてある。つまり、五旬節が満ちてってことです。つまり、五旬節っていうのは、暦上の、あのカレンダーですけど、が満ちて、その日が来たので、だから、聖霊がやってきたわけですね。で、神様は、実は、使徒行伝の一章を見ますと、弟子たちに、エルサレムを離れないで私から聞いた地の約束を待ち望みなさい。ヨハネは見てバプテスマを授けたが、もう間もなくあなた方は、聖のバプテスマを受けると言われて、弟子たちが、いつですかって言ったら、いつかどんな時は知らなくてもいい。父なる神が定めているって言ったんですが、神様が定めていた時が満ちた。満ちたらやってきたんですね。で、これはすごくね、なんだと思うかもしれませんけど、多いことなの。例えばね、受験。ね、受験。ちょっとシーズン終わりましたけれども、高校受験でも大学受験でもいいですけども、受験、例えば、長崎県の県立高校の受験日っていうのは、3月の何日かかな。だと思うんです、おそらくね。ね。で、決まってるでしょ、おそらく来年度も決まってると思うんですね。で、それは、一生懸命勉強した人も、全然勉強しなかった人も、その日が来るとその日がやってくるわけですね。そうですね。そうですね。で、例えば大学受験だったら、浪人をして一生懸命勉強した人も、浪人したいんだけでもできなかった人も、現役生で勉強した人も、現役生で勉強したかった人も、その日が来るとやってくるわけですね。その時が来ると。で、わかりますかね。時が来たらやってくるんです。聖霊様っていうのは約束されたから、神様約束されたら、聖霊様が望む時が定まっていて、その時が来ると、やってくるってことなんです。私たちの都合によって、私たちの状況によって左右されない。神様が約束されて定められたならば、その時が満ちると、やってくるってことなんです。これはね、考えてみるとすごい希望ですよね。つまり、私たちがこうしてこうしてこうなったらやってくる。私たちがこれとこれと、例えば100時間祈ったらとか、ね、これだけのお金を捧げたらとか、こんだけ聖書を読み込んだらってことじゃなくて、神が定めた時が満ちたら、来るってことなんですね。でも逆に考えると備えておく人がありますけれども、で、その時が満ちると来るって言ったんですね。で、はっきりその時が満ちる時、だ満ちたから来たってことなの、これは、ね。弟子たちがどうだったからこうだったら書いてない。時が満ちたからやってきた。ということは、あなたの人生にも、神の時が満ちると、聖霊が激しくあなたに臨み、やってくる時があるわけであります。約束が与えられている人は。あるいは皆さんの愛する人たちに約束が与えられていたら、アメリカでカルバリチャペルリバイバルというのがありましたね。これは面白いんですけれども、いつもね、今言ったように、どこかの国とか地域にリバイバルとかあるんですけどね。アメリカでカルバリチャペルリバイバルってのはそうじゃないんです。世代なんです。ある世代。若い世代に残った。それ若い世代が、みんな麻薬とか、それから、東洋の宗教とかに凝って、ヒッピーになってすごくおかしくなったじゃなかった。その時、その親の世代がみんな全米で祈ったんです。普通リバイバルって地域に来るのに、そしたら、その子供たちのその世代に、ブワーって全米でね、地域を見て、どのアメリカのとこでも、その世代にリバイバル起こったんです。ガーッと。で、テレビで、もう自殺しようと思って最後にテレビをつけたら、そこから突然説教者が、こうね、説教したら、その指が飛び込んできて、そこで突然触れられたりとかね、奇跡的な証が山ほど起こったんです、その時。ちょっと普通じゃない証が。それは面白いですね。それはその人たちが祈った時に、その世代にやってきたんですね。そしたらお母さんたち、お父さんたちが、その世代のために祈って言葉をもらった。そしたらその時が来た時に、満ちてきたわけですね。私たちはね、言葉をもらってるんですね。ね、主の時が来るとやってきます、皆さん、聖霊が。こういうことを覚えてください。ね。で、だからね、あなた方は私たちに左右されないってことなんですよ。私たちは私たちの状況に左右されない。神様の約束ってのは神ご自身の出によってくるんですね。あと、例えばね、偏無契約ってあるんです。これは偏無契約って何だったらね、こっちが例えば約束を破っても、向こうは約束を果たさなきゃいけないっていうのが偏無契約っていうんで、変なこと言ったら専門家の人教えてくださいね。そう聞いた。例えば手を握るときに、片っぽが手を離しても片っぽで手を離さないみたいなもん。で、神様の約束ってのはそういうことで、神の方が約束されたら、こっちがどうであれその約束は、神は果たされる。あります?で、これをね、どうぞ覚えてほしいですね。で、その時が満ちると来るぞってことなの。で、どこに来るかっていうと、次ですね。皆が一つところに集まっていたって書いてある。すると突然、集まったところに突然、天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らの家全体に響き渡った聖霊がやってきたわけです。で、集まったところに来たわけですね。集まったところに。 これ教会です。この時教会とまで言ってませんけど、これは教会になります。集まってるところに聖霊が突然飲んできたんですね。ではね、いいですか？たとえ寝ててもいいから、ね。教会にいるってことはものすごく重要なんだから、集まってるところに聖霊がやってきたわけですね。そこに、この時聖霊が臨んできたわけです。で、まあ、ペンテコステの前は弟子たちは熱心に乗ってたと思うんです、本当に。だけども、以前お話したことありますが、大宣教命令をもらって、本当に彼らがイエス様を礼拝するときに疑った人もいるわけですね。でもその人も聖霊をしのげたわけです。十字架の時に裸で逃げた人もいるわけですね。でも教会にこの集っていたので、その人もこの時聖霊に包まれて、素晴らしい神の奇跡と恵みに預かるわけですね。つまり、弱かった人も、不十分だった人も、ちょっと言葉だけ、だらしなかった人も、逃げてた人も、教会に集まった人は、みんな受けたんです、これ。面白いですね。で、皆さんね、身体に新約時代は、聖霊は臨んでくるんです。で、どんなにふさわしくなくても、私は身体に止まってるとき、つながってるときに、そこに聖霊は臨んでくる。で、だからね、サタンは何するかというとね、教会から話すんですね。いきなり信仰しなしたり、神様を呪わせたりしません。教会から話そうとするんです、これね。これははっきりきます。で、だね、しっかり身体の教会につながっててほしいんですね。で、そこに聖霊があって言われたことを覚えてください。ね。で、ちょっと駆け足ごめんなさいね。で、来たとき聖霊は何をしたか、最初に。3節。また炎の分かれた舌が現れて一人一人の上に留まった。ね、どんなんだったんでしょうね。炎の分かれた舌。絵描ける人描いてみたんですけどね。どんな感じですね。で、すると皆が聖霊に満たされ、ね、聖霊に満たされて、御霊が話されるかするように他国の言葉で話し出した。他国の言葉で話したんですね。例えば今、私が他国の言葉、例えば中国語で話すとですね、ニーハオとかですね、シェシェぐらいは言えます。上海ではシェシェはシャジャーって言うんですね。これ、上海弁。ね。で、私が綺麗な中国語で話すとします。私だったら言えんです。私は自分が話せないように話せるから言えんですね。でも、リュウ君さんにとっては、第一礼拝に張さん来てましたけど、張さんとかリュウさんにとっては、これは、予言ですね。わかるから、中国語が。で、もし私が今フランス語で流暢に話したとします。私はわかるフランス語がボンジュールとマドマーゼルぐらいですね。マダムと。ね。で、綺麗なフランス語で話したとします。私にとってはそれは異言ですね。話してる私にはってわからないから。でもフランス語を理解する人にとっては予言ですね。そういうことです、これは。だから、で、しかもね、これ後で見たらね、この、2章の方の、9節、10節、11節を見たらね、パルテア人、メジア人、エラム人、メソポトミア、ユダヤ、カポトピア、ポントトピア、十数種類書いてある。十数種類の言葉でみんな話し出したんです。ね。で、語る人には異言で、聞く人には予言だった。つまり何かったら、カリスマなんです。一番最初に聖霊が臨んできた時に始まったのは、聖霊の賜物、異言であり予言、言葉に関するカリスマだったんです。で、三章では癒しが起こってますから、つまりカリスマが現れたんです。一番最初の働き、聖霊のリバイバルの働きの時に。で、皆さんね、しかもそれは弟子たちですけれども、全くふさわしくない弟子たちを通して、弱かった弟子たちに、力のなかった弟子たちに、聖霊が臨んだ時にいきなりカリスマが始まったんです。カリスマからスタートしたんです。で、皆さんね、これはどうぞ覚えてください。で、これからね、私たちを通してね、聖霊が本当に深く強く臨んでくる。いいですか？今も聖霊いらっしゃるんですが、まさに聖霊が臨んできた時、リバイバルの働きで、カリスマが私たちを通して始まってまいります。でね、1904年か6年ですかね、ちょっとごめんなさい、正確な数字ですが、4月ですね、ボニーブレアハウスに、ね、精霊が激しく飲んだ20世紀の初頭、これが後の雨の始まりだと言われています。その時ね、ほんの数名だった、本当の人数は分かってませんけど、7名ぐらいじゃないかとかってね、7つ椅子があったから、久保田氏が勝手に言ってましたけど、でもその可能性あります。ね、そこに精霊が臨んだんで、小さな集会だったけど。集まってるところに飲んだんです。いきなり何が始まったか言ったらね、一人の人がね、ピアノ弾けない人がピアノをきれいに弾いた、ね。例えば私が弾くようなもんです。ね、私はドレミレド、ドレミレドレは弾けるんですけども、それ以上はいけない。ね。猫踏んじゃった、猫踏んじゃった、踏んじゃ、踏んじゃ、踏んじゃった、までは弾けるけど、それ以上弾けない。ね。ね。ドレ、ドミレ、 私と知らそうでも弾ける。片手だけでね。それぐらいしか弾けない。あとは弾けない。その私がですよ、なんかこう、ババって綺麗に弾いたら、これは奇跡ですね。それが起こったわけです。いきなり。そして何が起こったかって、いきなりカリスマが始まったんです。異言とか予言とかが、癒しとか、ね、これが20世紀初頭に、ロサンゼルスのボニュープで始まった、行かれたと思いますけど、そこで始まったんです。そして、ダーッと精霊が飲んで、いきなり始まったんですが、カリスマなんです。そのカリスマが始まった結果何が起こったかというと、ここにも書いてありますけれども、6節を見てください。5節から言いますよ。さて、エルサレムには敬虔なユダヤ人たちが天下のある国から来て住んでたが、この物音が起こると、聖霊が来たので、もうすごい音がしたんでしょうね。大勢の人々が集まってきたって書いてある。カリスマの働きとともに大勢の人が集まってきたんですね。で、面白い。弟子たちが人を集めたんじゃない。集まってきたんです。ボニーブラウスの時もいきなり聖霊が臨んでカリスマが始まったら人々が集まってきたんです。であんまり集まってきたので、そのボニーブラウスの、ベランダが落ちたので、その、何通りだったっけ、アズサストリート、で今の、リトル東京のアズサストリートというところにみんなで移っていったわけですね。それぐらい人が集まってきたんです。で面白いですね。聖霊が臨む時に人が、ね、呼び集められるんです。でこのパターンではないんですけれども、私たちがね、最初よく祈り込みたチャーチョンダイも似てるんですね。チャーチョンダイは、すごい伝道活動したわけじゃない、人があるところでふっと集まって増えていき、ふっと集まって増えていきっていう成長の仕方を最初したんですね。礼拝して聖霊様が働いていくときに。で、実は主の十字架も初期にね、秋元牧師は本に書いてますね。伝道しようと思ったらね、最初1年間は神様がね、準備だから待ちなさいって言われたの。で、何やったかってみんなで祈ってたの。で祈って異言を語り、予言を語り、ね、カリスマを使いながら祈ってたら、14人からいきなりね、一番な東京の教会ってのはね、夏に減るんです、お盆の時。みんな帰省するから。その時、一番減るお盆の時に14人からいきなり28人増え。で秋口にまたそれが、40何人増え、いきなり10人、20人、ポンと増え上がってね、もう神が集めたとか言えない方法で増えて、でそのまま落ちないっていう形で、1年経った時には、最初の4倍近く、3倍から4倍近くになってた。面白いですね。主の語ってることなんですね。聖霊が臨んできたら、カリスマが本格的に現れたら、人々は集まり始めるんです、これ。覚えてません。でね、その事柄を神様はこれからなそうとしておられます。で、聖霊が働きますとね、人々がね、神様の心を向けるんですね。で、その事柄をね、主はなそうとしているということを覚えてほしいと思うんですね。で、そしてね、そうやって人々が集まってきたときに、今日読みませんでしたけども、14節で見てください。ちょっと飛ばしますけど、14節ね。そこでペテロは11人と共に立って声を張り上げ、人々にはっきりとこう言った、うんぬんと書いてあります。これはね、聖霊に臨んでみんなが語ったときにね、あんまり流暢に話すもんだからね、人々は言ったんです。あれはお酒に酔ってるんだと。つまり、ぶどう酒に酔ってると。ね。日本で言えば日本酒になってしまうでしょうけど、12節のところで、人々は皆驚き惑って互いに言ったらどうしたことかと言った。しかし他に、彼らは甘いぶどう酒に酔ってるのだって、あだける者たちもいたと。ね。あんまり流暢に話すからね。無学なね、ヘブル語だってね、きちんと話しない訛りがあるのに、綺麗なね、言葉で話すなんておかしいと。あら、お酒に酔ってんだと。言ったわけですよ。いつの時代もね、皆さん、本当に聖霊の働きが起こった時にね、それを素直に受け入れる人と、こういうふうに、それをあだけったり、あぐれたと言ったり、非難したりしたら、間違いなく起こる、どこでも。韓国のその殉教革が始まった時、すごい迫害が起こったわけでしょ。で、キリスト教会の中からも迫害されて、超牧師は一回、殉福音のグループ、ペンテコステのグループからさえも出されたわけですね。今はそこの総裁かなんかをされてますけどね。だから、これ面白いけど、聖書から見てそういうことが起こるんですね。聖の値が著しく起こると考えられないことが起こるから、ちょっと人間の悪しきを超えるから、あれはちょっともう人間じゃないから、あれはちょっとおかしいって逆にやっちゃったりするんですね。そうしたらペテロは何て言ったかって言ったらですね、はっきり言ったって、いやそうじゃないんだ、このヨエル書に書いてある言葉の成就なんだとはっきり言ったって書いてある。で、皆さんはっきり言ったって書いてますけど、考えてください。ペテロはね、怖かったんです。殺されるかもしれないと思ってみんな集まってて怖くて仕方なかったんです。その弟子たちがいきなりここでペテロをはじめみんなが立ち上がって立ったら目立つでしょ。目立つのに大胆に語り始めた。しかもこれね、後で読んでほしいんですけど、このペテロのこの時した説教っていうのはね、
殺してくださいってのは説教です。普通に考えてから。一番最後の時何言ったかって言ったらですね、バーってね、歴史を話して、御言葉を解き明かして、最後に36節で、ですから、イスラエルの全ての人々は、このことをはっきりとしなければなりません。すなわち、神が今や主ともキリストもされたこのイエスを、あなた方は十字架につけたのです。それがあったらみんなに向かってですね、あなた方が十字架につけたんですよって言ったわけですね。つまり、殺したんですよって、あなたが殺したんだってこう言ったわけですね。皆さんが殺したんだってわけですよ。こんなこと言ったら普通なら石が飛んできますよね。だってその直前まで彼らはそのユダヤ人を恐れて、殺されるかもしれないと思った人に向かって、お前たちが殺したんだって言ったわけですね。カリスマがまず現れた。いいですか？順番間違えて、カリスマがまず現れたんですけども、その後弟子たちは今度は全く恐れがなくなって、こんなに大胆にまっすぐ語るようになったんです。それ弟子たちが全く変わってしまったんですね。面白いですね。精霊が来るとき何が起こるかというとね、賜物の現れが始まる。神の技が始まるんです。すると人々が、今まで全く無関心だった人々が集まり始める。今まで殺そうとした人たちが逆に悔い改め始める。で、弟子たちの内側はっていうと、恐れていたのが、こんなに大胆に福音を語り始める。で、聖霊が来るとね、逆転が起こるんですね。で、先週、ラジオを聞いてくださった方いらっしゃるでしょうかね。先週のゲストはうちの奥さんだったんですね。で、先々週のゲストは、野見山姉妹だったんですけども、野見山姉妹は自分の大生観でね、ちょっと、自分を責める心で苦しんでたわけですね。で、うちの妻はですね、人に裏切られてですね、許せなくて苦しんでたんですね。で、どっちもちょっとレベルがすごかった。ものすごく苦しんでたんですね。うちの妻などは、東京のですね、池袋っていうところから、渋谷っていうところまで行くのに、途中に新宿ってあるんですけどね。そんな時間からね、すぐ行くのにね、その期間電車に乗れないぐらいに、もう憎しみで苦しくなって、途中で下車してね、もう電車に乗ってられないぐらい憎しみで苦しくなって、それで下車したんですね。それぐらい憎しみから出た。野見山姉妹の方はもう自分を責め立ててて苦しかったんですって。ところがね、面白いですね。うちの妻の方、野見山姉妹は教会で十字架のね、父を彼らを許してくださいっていう、その御言葉を聞いたとき。うちの妻は、まばし教会ってところでね、その牧師がね、一番後ろに座ってた妻、ね、200人ぐらいの教会なんですけども、一番後ろに座ってたんですって。なんで一番後ろに座ったかというと、あんまり自分が憎しみから出て、そばに来たら憎しみが乗り移ると思ったんですって。それぐらい自分がね、憎しみ取られてたんですね。そういう時ありませんか、皆さん。あるいは怒りとか、悲しみとか、ちょっと言葉にならない。そばに来たらその人にまで乗り移ってしまうかもしれないと思う。憎しみや怒りや悲しみや、自分でどうしてもできない問題ね。ね、そしたらね、それだから一番後ろに座ったんで、周りに誰も来ないでと思ってたんですって。で、主の祈りに悪よりお救いくださいってのを心から叫んだら、ちょうど説教が始まったら、その牧師がいきなりね、こうやって指を指してね、かっこいい説教した牧師なんですね。その牧師がね、私も言いましたけど、こうやって説教するんですよね。かっこいいんですけど、その指が自分にまっすぐ飛んできてね、言ったそうですね。あなたは裏切られた悲しみで今、傷んでるでしょってね。もっと深い裏切りを受けて、あなたの前を歩いてる人がいるって言ったんですね。これ知恵知識の言葉なんです。これカリスマなんです。予言じゃありません。これ知恵知識の言葉です。でまさにあなたは今裏切られた悲しみで傷んでるでしょって言ったら、自分のことでぴったりだってびっくりしたんですって。で、ずっと下向いてたら、って思ったんですって。そしてあなたの目をもっと深い大きな裏切りを受けて歩いてる人がいるって言ったんで。その人がキリストだって言ったんですね。その言葉を聞いた瞬間ね、憎しみの塊がね、妻の言葉を使えば言った通り言います妻が。昔縁日に行ってハッカーメンを舐めた時にスーッとしたってお母さんに買ってもらって、そのハッカーメンを舐めた時みたいに、スーッと憎しみがね、消えてなくなっていったんですよ。そしてその裏切った人に早く会って、女の人ですよ、どうせですけどね、その裏切った人に早く会って、いいですか、今まで憎しみで駆られたんですよ、その人に早く会ってその人を抱きしめてあげたいと思ったんですって。で、実際その次の日学校に行って、その自分を裏切った人にもう本当に会いにね、だからそうです、瞬時に起こったんです。それがどうしようって、これカリスマですよ。で、これは精霊なんです。で、弟子たちはこの時、聖霊が来たら、これは弟子たち自分自身が聖霊に満たされ、あんなに怖くて怯えて隠れていたのに、その人たちに向かって、まるで殺してくれというような説教を、まっすぐに大胆に変わったの。全く変わったんです。というのはね、聖霊がやってきます。ですが、聖霊もすでにいますからね、いますけれども、その聖霊様はもっと大きく私たちを あなたの愛する人を満たし始めます。そうすると今、あなたが自分で自分がどうしようもできなくても、あなたの愛する人がもう全くダメであっても、神がその人を、聖霊がその人を作り変えることができます。それがね、いわゆるリバイバルの時に起こることなんです。人の努力や頑張りとかによってなされる技じゃない。まさに聖霊の力と恵みによって起こってくる技なんです。しかもその時にカリスマが伴うんです。だからカリスマが先行するんです。癒しであっても奇跡であっても。だからね、そのための備えと準備をしてあげたいというふうに思います。で、そのために神様は私たちを、ですが、自分たちがもちろんそういう恵みを受ける、そういう祝福を受けるんですが、私たちを通してこの時の弟子たちのように、そういう祝福を人々に流したいと願っている。自分がね、そういう祝福を受けるのはもちろん恵みです。もちろん受けるでしょう。でも、あなたを通して神様はそういう祝福を流したいと願っている。で、君からね、しっかりと留まって、使ってくださいっていう人はね、ですか、頑張るとは言ってません。それを願ってとどまってるならば、主はあなたを通してそういう祝福を流し始められるんですね。聖霊が来るときに。だってリバイバルのときには、ね、いいですか、牧師や伝道師はもちろん持ちられます。でもメキシコで小さな群れ教会っていうのはメキシコシティにある。小さな群れ教会っていうのは一番メキシコシティで大きな教会だった。当時、本当にあのメキシコシティでね、あのすごく大きなマリアドがその一番前にある。聖書研究会を通して始まった小さな群れ教会という教会がメキコで当時一目の2000人の教会だった、ね、そこの教会はね、大学の先生がいるんです。彼は普通の大学の先生、その人が癒しの賜物を持ってる。使徒がそこに行きますとね、使徒職の人がね、なんか痛くなったね、その大学の先生に祈ってもらってましたよ。へえと思いました。その人は賜物だからです。わかります？社会のどんな立場にあっても聖霊が臨んでくるときに、もちろん使徒職や預言者職の人はみんな持ち合いでしょう。どの立場の人たちも身体なり教会に伴っているときに、聖霊が臨んでくるときにカリスマが現れてくるんです。そして神様はその人を通して働き始められるんです。で、神様はね、その事柄をね、なさそうとされてる。で、教会に聖霊をやってきて、その技をさおうとされて、その事柄を今年、この年私たちは見るということをどうぞ覚えておいてほしいというふうに思います。もう一つ話をしようと思ったけど、時間が来てますから、もう今日これで終わりますけれども、だからね、期待してください。誰かに何かを期待するんじゃなくて、本当に聖霊様に期待してください。私たちが本気になってこの聖霊様に期待したら、聖霊様がね、私たちを通して技を開始始めます。で、そのことをね、覚えてあげたいというふうに思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。19年目が終わって20年目のペンテコステが始まりました。一人一人のうちに聖霊様が来てくださって、すでに聖霊様がおられますが、もっと満たしてくださって、まず期待と願いと希望を起こしてください。自分自身に関して、自分で何とかしようとか、自分で、まあ、こういうもんだというふうに割り切るのではなくて、本当に自分に関しても、家族に関しても、友人に関しても願いを起こしてください。しかも可能性のある願いや自分で何とかする願いではなくて、神がなそうとしている願いを、私には絶対不可能と思える、でも神様がなそうとされている願いを、自分自身に関しても人々に関しても、その願いを与えてください。そして神様、それに対する答えをあなたが与えられます。聖霊様、来てください。勝手からバイチャビの時のリバイバルで、Come Holy Spirit、 その言葉とともに聖霊が来て、人々は変わっていきました。聖霊様、本当に来てください。一人一人を満たしてください。本当に聖霊様、リバイバルの恵みを添えてくださって、一人一人のこの内側を作り変え、体を癒し、腰を癒し、喉を癒し、肩を癒し、関節を癒し、心の中にあるすべての思い煩いを、痛みを、苦しみを聖霊が吹き飛ばしてくださって、喜びと希望と命に変えてください。そして神様、あなたがはっきりと分かるように、今聖霊様、来てください。お願いいたします。体が痛んでる方、病んでる方はそこに置いてください。で、心に問題を持っている方は胸に置いてくださって、霊的な問題を感じる方はお腹か頭に置いてください。で、自分はいいんだけど、家族や友人で問題を持っているという方は、今その方をですね、思い浮かべてほしいと思います。2日前金曜日佐賀に行ってきましたが、そこでもやはり癒しが起こりました。 解放も起こりました。今日も神様はあなたに技をなそうとされています。主に期待して祈りたいと思います。先ほど生産書に悔い改めしましたが、もしまだ何か心に引っかかりがある方がいらっしゃったら短く時間を取りますので悔い改めしてほしいと思います。罪があるときに祈りが届かなくなりますし、ごくごく稀ですけれども罪が原因で病気になることがあります。今お一人一人死の前にですね、短く悔い改めの時を持ちますので悔い改めしましょう。しゃべりました。何をしてほしいのですか。今具体的に聖霊様を求めてください。聖霊様が来てくださって手を置いている場所を今完全にこの瞬間癒してください。痛みを取り除き、愛する者の中にある腫瘍を取ってください。全く取り除いてください。痛みを取り除いてください。腫れを引き返してください。慢性的な痛みを癒してください。関節と骨に触れて完全に癒してください。筋肉に触れて全く元通りにして回復してください。腰をよっさらよっ、むち打ちに向かってめずる、よっさらってめずる、なる。首と腰とひだ、よっさらってめずる、よっさらよっ。痛みをこうじゅんじゅんくる痛み、あれがじっとくる痛み、よっさらってめずる痛みをよっさらやって正論近くときます。正論近くときます。父親の痛みを消えてなる。偶像礼拝から来ているところの霊的な縛りと束縛を座って断ち切る。この世の施策、人間的な施策、諦めの施策と座って命ずる。すみません。妬みの霊、傲慢の霊、過淫の霊、それらの霊的なものから来る全ての悪しき力を、その人の施策、心、思い、体の力から出て行け。足のひだ、ひだに触れてください。ひだに触れてください。イエス様やって、イエス様やって、イエス様よっ。今ね、ひだとか関節がすごく温かくなっている方がいらっしゃいますが、その方は聖霊を触れておられます。諦めたわけじゃないんだけど仕方がないと思っている人がいます。で、主はあります。仕方なくありません。私は一つのことだけをあなたに求めます。祈りなさい。あなたは祈りを知っています。祈りなさい。諦めて知ってしまわないでください。いや、諦めていてもいいから祈りなさい。あなたは祈ることを知っています。私に向かって祈りなさい。無理だなと思っても祈りなさい。聞かれないなと思っても祈りなさい。祈るときに私はあなたのうちにもう一度希望を呼び起こし、願いを呼び起こし、そしてあなたの願いを超えて私は働いていくと知られます。その人に諦めてしているこの霊的な力を断ち切ってください。祈りの霊を注いでください。腰、それからひだ、それからブラブラブラブラブラ、分裂、打つ、それからブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラ、すごく怒り、イエス様という怒りをその人の力出てキュッ、それから打つの力、うつの霊はイエス様って命ずる。うつの霊、イエス様って命ずる。その人の力、今すぐ完全に出て行け。キリストって命ずる。うつよ、イエス様って命ずる。分裂で自分でもわからないけど、なんか批判するっていうか、そういうのが出てきてしまう人、イエス様って命ずる。今すぐせっ。ああ、素晴らしい、素晴らしい、素晴らしい。指の付け根が痛かった方は治りました。だから左の肩が上がらなかった人は上がるようになりました。あ、右かな、逆だから。腸ですかね、お腹の下の方だから、下腹部、腸から下腹部にかけて爪を触れてください。手を触れてください。よっさらよっ、よっさらよっ。あなたが始めた祈り会をやめてはなりません。この祈りを継続しなさい。その時あなたの人生に最も重要なことに対して神の非常に豊かな答えを見ます。私はこの祈り会を祝福していこうとしております。皆様ありがとうございます。感謝します。聖様はどうぞ来てくださり、満たしてください。聖様50に働いてください。50に働いてください。50に働いてください。心から歓迎いたします。あなたを喜びます。一人一人を神の霊で満たし、自由に働いてください。ありがとうございます。そのお名前によってお祈りいたします。アメン。 どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊様の親しき交わりが、私たち一人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。お願いします。